Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1592回、11月14日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。はい、すきちゃんいませんよ。ケイタくん、コナクさん、ミヤさん、ケイちゃん、こんばんは。私も手持ちのコインを入れときますね。ああ、2枚しか入れられなかった。はい、今朝はね、いつもは雨降ってたんですけどもね、日中は秋晴れになりましたね。ただ今は雲が出てるから星は見えない状況かな。皆さんとこいかがでしょうかね。ウェザーニュースさんの天気予報だと明日からぐんとまた気温が下がるような予報が出てたんですが、あ、でもちょっと週間予報変わりましたね。一桁に変わるような、一桁になるような気温の予想が出てたんですが、それでも二桁ですね。日曜日最低気温マイナス1度って変わってるな。これ大阪行きタイヤ変えないとダメかな。ちゅうてももうタイヤ変えるような日もないですしね。困りましたね。来週はね、島根は火曜日以外はみんな雨マークがついてますね。どういうことですか。我々が動くと嵐を呼ぶのか。東京の天気はどうなんだい。東京の週間予報、はあ、ネズミランド行く日は曇り時々雨、金曜日の24日は晴れ時々曇りになってますね。はい、ディズニーランドはカッパでも着なきゃいけないのかな。あ、ハムトンクスさん、こんばんはです。え、北海道明日から雪なの。タイヤ頼んだ。スタッドレスタイヤなんか値上げになってますよね。なんか夏秋頃になんかタイヤが値上げになるって弟が騒いでましたけどね。明日も雨が降ったり止んだりです。ああ、そうか。カズオ M さん、 iPhone7 プラスの SIM ロック解除は解約後90日内 て本人限りで可能ですと思います。有料です。あ、ソフトバンクショップでやってもらえるってことかな。あ、確か3000円取られるんですよね。セブンプラス下取りをねチラチラとねちょっと見てたんですけどもね、シムロック解除したら5000円上乗せとかって書いてあるんで、3000円払って5000円上乗せなら一応2000円のプラスにはなるのかな。そう思ったらね自分でやっときゃよかったなと思うんですけどね。なんせ iPhone X がお店行ってそこにあるとは思わなかったんでね、まあまだ先だわ、もうちょっと落ち着いてからやろうってね思ってたんですけどもね。自分でやっときゃタダだったんですけどね。けいちゃん、うちも au に持っていかないと解除できない。3000円、au も3000円だ、どこもまあ3000円なのかな。大体各キャリア、値段を統一してんのかな。これ iPhone X に今変えちゃったらまたこれ、あ、半年でしたっけ、3ヶ月でしたっけ、経たないとシムロック解除できないんでしたっけ。まあただこれはね、この機種はもう最低でも2年後にはソフトバンクに没収されるんでね、シムロック解除、まあ海外でも行くことでもあればね、シムロック解除した方がいいのかなって気がしますけどね。シクセスプラスはネットで解除した。おお、なるほどね。まあまあ娘に渡すんでね、娘の SIM もソフトバンクなんで特に慌てて SIM ロック解除することもないかなと思いますが、あ、コハクさんフロリダ行ってらっしゃい。ケータ君はもともとアップルストア購入だから気にすることないのね。いいですな。あれ、アップルストアでシムフリー版買ってソフトバンクで契約ってわけにはいかないんですかね。そういうわけにはいかないんでしょうね。月々割は当然ないんでしょうね、そういう買い方をすると。シムロックあっての月々割なんでしょうからね。はい、一応私の iPhone X、今日今収録前の時点では不具合は出てないですね。線も出てないし、ノイズも出てこないし。一応当たり。当たりじゃないな、普通。ある意味不具合が出る方が当たりなのかもしれないけど、とりあえずは使えてますね、無事に。あ、一つね気になることがあるんですけども、電話で話をしてる最中にアプリの終了ができないんですよね。これってデフォルトなんですかね。好きちゃんと話をしてて、あのお天気アプリとかを立ち上げてね、内容を見たからもういらないんで、長押しして、あのマイナス、赤マイナスの印を出して上スワイプするんだけど消えないんですよ。消えないというか上にスワイプできない。これは仕様なのかどうなのかってねちょっと思ってるんですけどね。寒冷地でのタッチは、それはケイちゃんに聞かないとわかんないな。唯一寒冷地仕様の iPhone X をお持ちですから。 車じゃないから寒冷地中じゃないか。あ、雪降るから雪の中にちょっと埋めといてみたらどうなるか。防水だから雪にも対応するでしょ。あったかい北国、それ家の中の話じゃん。はい、あー、そうそう、ケイちゃんが今日あの岩合さんの映画を見てきたみたいですけども、どうもなんか内容が BS で放送された内容のダイジェスト版になってるのかな。あの青森だったっけ、リンゴ畑のあそこの映像が使い回しってことになってるのかな。それともあの海外の猫がところどころで入ってくるけど、その辺が使い回しになってるんでしょうかね。私は BS 版で岩合さんのその番組を見たことがないんでね、よくわからんのですが、カズボーエムさん、初物10を2年使うのは長いですぞ。これまで1年使いが結果的だったのに。映像かぶってるみたい。どっちの映像？どっちもってこと？ミヤさん、心情的にそんな実験はしたくないな。ケイちゃんやってくれますよ。なんせ勝手間なしにお風呂でぽっちゃーんするぐらいですから。あの、カズボエムさん、ソフトバンクだっけかな？一応4年縛りで2年使うと、まあ、残債はチャラにしてくれるんですよね、返すことで。で、もう一つパターンがあって、1年使ったら、残り1年分、残り1年分という表現もおかしいけど、次の2年分の部分を一括で払うと、残債チャラにはしてくれるんですよ。あ、お散歩さん、こんばんはです。なので、私が、3万円の引き止めポイントを使ってるんで、11万いくらってなってたかな？全体代金が。そうすると、4分の1にすると、3万円ぐらい？払うと1年で買えることも可能なんですよね、ソフトバンクのプランっていうのは。まあそれをするかどうかちょっと分かんないですけどもね。はい、ということで、まあ東京府24日はとりあえず今んとこ、まあこれ先の話の先の天気予報だからな、変わる可能性あるかもしれないけど、とりあえず24日は晴れという予報が今のとこ千葉東京あたりは出てますんでね、ちょっと安心かな。まあスキちゃんもあの東京府まで1週間ってことになってきたんでね、ぼちぼち準備しなきゃとかって今朝は Facebook の方にね書き込みしてましたけどもね。カズボイムさん、ドリキンさんのようにお金持ちなんですな、絶対すると思う。いやいやいや、お金ないですよ。どっか落ちてないですか。ケイタ君、悩みが多いですね。そうそう、悩みいっぱいですよ。悩まないで済むぐらい預金残高があるといいんですけどね。店長になれるとセブンプラスでホームボタンを押すことを忘れる。ああ、確かにね、ボタンを押すという動作を親指でしなくなるもんな、スワイプばっかり。ただいまだにね、あのアプリの終了を長押ししてやんないと終了できないじゃないですか。あれを忘れてね、終了させるつもりが画面が戻ってしまうというね、 そういうポカをちょこちょことまだやってますけどね。ケイちゃん慣れるの早い、使いやすい。まあ確かにこれに慣れてしまうとね、使いやすいかもしれませんね。はい、というわけで今日も、ニュースを紹介していきたいと思いますよ。あの、うすみさんこんばんはです。まず最初は鉄ネタからいきたいと思いますが、ギズモードジャパンさんの方にあった記事です。新幹線の公衆無線 LAN サービスが拡大。東北新幹線や北陸新幹線でも Wi-Fi 接続へという記事が上がってました。JR 東日本と西日本が新幹線車内での公衆無線 LAN 利用可能車両を拡大しますということだそうですね。ただちょっと先の話になりますけどね、対応時期は来年の夏頃からとなり、 JR 東日本では東北新幹線の E5 系、上越新幹線の E7 系、北陸新幹線の E7 系、そして秋田新幹線の E6 系の車両が対応となります。 JR 西日本では北陸新幹線の W7 系、これが対応になりますということですね。メールアドレスを登録すれば車内の無線 Wi-Fi サービスをスマホやパソコンで利用できるようになりますと。新幹線の Wi-Fi 使ったことあるんだけど遅いですよね皆さんも使ったことがある方いらっしゃると思いますけど遅いから普通の LTE に切り替えちゃいますけどね。まあまあこれはあれでしょう、外国人観光客のためにということだとは思いますけどもね。まあつながるのはいいんだけど、もうちょっと快適な回線にしてほしいなっていうのがね、私の望みではありますけどもね。カズボーエムさん、中国山地ってそんなに雪降るんですか。まあいつかの大雪は確かにありましたが、あの中国山脈っていうか中国自動車道が中国山脈の山の真ん中を走ってきますんでね、やっぱり雪ありますよ。あと山陰から中国山脈に入るとこう、あの鳥取の大山の脇を通るんでね、あの辺雪ありますね。ヒルゼンとか大山のふもと、まあヒルゼン岡山になりますけどね、あの辺は結構遅くまで雪残りますからね。サービスエリアとかに入ると道路になくてもサービスエリアには雪が山積みになってますからね。結構山陰地方は雪降るんですよ、山の中の方はね。島根も県境、広島へ向けての県境は雪降りますからね。ケイタ君、那覇空港これからフライトかな。のすみさん、踏切の音が聞こえていいジングル。ああ踏切が近いんでね、電車が走ってますよ、電車が。スキちゃんとこの辺は汽車が走ってますけどね、私のとこは電車が走ってますよ。私鉄ですけどね。お散歩さん、100キロくらいしか出せませんね。ね、そういう車、時速100キロ？あ、まあ、中国道出たら100キロ出せるけど、山陰道とか、米子道とかって100、まあ、100キロ出せなくはないですけどね。ところどころ対面通行、対面通行があるんでね、ちょっと怖いですよ。あのトンクスさん、確かに Wi-Fi 使えないですね。そうそう、もうちょっと使えるようにしてほしいな。ケイタ君、穴 Wi-Fi は遅い。JAL Wi-Fi の方がマシ。新幹線 Wi-Fi ゴミ。
はあ、アナ遅いんだ。そうなのね。JAL Wi-Fi あれ無料になりましたよね、今。アナも無料なのかな。JAL もなんか最初はお金取るような話でしたけど、結局無料にしてしまいましたよね、Wi-Fi。鹿児島経由で熊本に向かいます。鹿児島から乗り換えの熊本、九州は新幹線かなんかで移動かな、はい、江口さんこんばんは。ああ、 100kbps ってことね。なるほどね。確かに遅いですよね、新幹線の Wi-Fi。まあ、メールのやり取りとかテキストベースならなんとかなるのかもしれないけど、あれ新幹線の Wi-Fi って当然だけどつながる台数って決まってますよね。ある程度つないでしまったらあとは弾かれちゃうんですよね多分。ケイタ君、アナ Wi-Fi は有料なのに遅い詐欺。それはアナのお客様サービスセンターに電話しなきゃ。アイクラムさんこんばんはです。今夜ありがとうございます。ケイタ君、鹿児島から車、あ、鹿児島に置いてあるんだ。なるほどね。気をつけて走ってくださいよ。はい、それでは次のニュースですけども、次はポケモン、あ、間違えた、ちょっと待ってね、違うとこしちゃった。次はポケモンニュースですね。アローラ地方の南国風着せ替えアイテムが追加という記事が上がってました、ポケモン GO で新しい無料の着せ替えアイテムが追加されましたということですね。アイテムの追加は11月17日に発売予定の 3DS ソフトポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンの発売を記念したもので、ゲームの舞台アローラ地方をイメージした南国風の帽子、トップス、ボトムスなどが含まれています。こんな格好させたら風邪ひくじゃん。半袖半ズボンですよ。日本冬だぞ、おいおいって感じがしますけどね。 3DS ソフトの新しいのは南国が舞台なんでしょうね、これ。さすがにこの格好させるのはかわいそうな気がするな。半袖じゃないや、ランニングじゃないですかこれ。男は。マジか。まあ無料なんで着替えさせてもいいのかなって気もしますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。安室奈美恵の5大ドームツアー D アカウント登録者に先行抽選販売という記事が上がってました。安室ちゃんの引退コンサート、見たい方は D アカウント作ってねってことみたいですね。NTT ドコモは D アカウントの登録者を対象に来年2月より開催される安室奈美恵の国内5大ドームツアーナミエアムロファイナルツアー2018ファイナリーのチケットの先行抽選販売を実施します。抽選申し込みの受付期間は11月20日12時から12月3日の23時59分までということはそうですね。このファイナルツアー2月17日から6月3日にかけて東京、大阪、名古屋、福岡、札幌ドームが会場となります。全15公演が開催されると。先行抽選は D アカウントの登録者が対象で、ドコモの携帯電話を利用していなくても応募できますということで、ローソンで確か D カード作れますよね。だからローソンで D カード買って会員登録すれば、会員登録というか住所氏名を登録すれば抽選には参加できるってことなのかな。NTT ドコモは25周年を記念して同じくデビューから25周年を迎える安室奈美恵とタイアップ。ドコモショップ丸の内店では奈美恵安室ポップアップストーリーを28日まで期間限定でオープン。タワーレコードではベストアルバムの購入者に安室奈美恵デザインの D ポイントカードをプレゼントするなどのキャンペーンを実施しますと。11月中旬にはタイアップ CM の放送も開始されますということで、うちのリスナーさんには安室奈美恵ファンって聞いたことないな、ま、僕も聞いたことないけど、あの解いたじゃない、通ったことはないけど世代的にはでも安室奈美恵世代でもないか、ギリ世代かということで安室奈美恵の引退公演見たい方は早めに、まあドコモのユーザーさんは問題ないでしょうけど、それ以外のユーザーさんはローソンで D ポイントカードあれ買うんですよね多分、買って登録しましょうね。お散歩さん1編成で2メガ BPS 程度を分け合いみたい。2編成で2メガか、16両に振り分けですよね当然。あれって独自の電波飛ばしてるんですかね。あ、今でもあんのかな、新幹線 FM とかってありましたよね。トンネルに入っても音楽とかが聞けるってやつが、あれと同じようなネットワークを使ってるんでしょうかね。携帯も使ってるわけじゃないですよね多分。それでは次のニュースですが、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。2018年に発売される iPhone は3機種全モデル、これ読み方がいつも分かんないんだよな、どうなんだろう。要はフェイス ID 対応ということでホームボタンがないものになるということらしいですね。サイズも 6.5、5.8、6.1 の3種類ということになるそうですけども、デザイン的には iPhone X と似たようになるようですが、2機種は有機 EL ディスプレイを搭載、1機種は液晶ディスプレイを搭載していますということで、有機 EL が 6.5 と 5.8 インチ、それから液晶ディスプレイが 6.1 インチという3サイズになりそうだということはそうですね。現行モデルと置き換えると 6.5 インチと5.8 インチ、 UKL の方は iPhone X の後継モデル、そして 6.1 インチの液晶モデルは iPhone 8の後継モデルということになると。だから今回は iPhone X は、まあ、UKL は iPhone X だけですけども、 UKL サイズのプラス版、ちょっとでかいのが出てくるということになるんでしょうね。でお値段が、まあ、予想価格ですけどもね、ローエンド機種とされている 6.1 インチモデルの販売価格は649から749ドルと予想されていて、 iPhone 8から価格据え置きになる模様ですと。 いうことだそうですね。有機EL を2種類出してくると。で、廉価版として液晶版を残すと、液晶版を残すというか液晶版を出してくるということのようですけどもね。果たして本当なのかどうなのか。はい、お散歩さん、新幹線の通信はローエイ同軸ケーブルによる通信だったと思うけど、携帯はどうかな。ああ、なるほどね。同軸で電波飛ばすってことか。あ、電波を飛ばすというか電波をそこら辺に垂れ流すってことなんですよね。ミヤさん、アップルは機種の細分化しすぎ。確かにね、2つでいいような気がしますよね。あの7と7プラス、8と8プラスみたいな感じで、まあ、時々あの SE みたいなちょっと規格外れみたいなやつを出してみるとかね。まあ、ただ来年はそういうパターンなのかもしれませんよ、もしかしたらね。さあ、果たして有機EL ディスプレイ、来年そんなにたくさん生産が伸びるんでしょうかね。はい、それでは次のニュースですが、こちら iPod ラブさんの方にあった記事ですね。 iOS11.2 よりコントロールセンターで Wi-Fi や Bluetooth をオフにするとメッセージ表示という記事が上がってました。iOS11.2 なんでまだ一般公開されてない、ベータ版、パブリックベータ版しか出てませんけどもね。まあ年内には 11.2 がリリースされる予定のようですけども、コントロールセンター、ここで Bluetooth や Wi-Fi をオフにした際にアラートメッセージが表示されるようになるということはそうですね。あのコントロールセンターで Wi-Fi とか Bluetooth をオフにしても実際にあれオフになってないらしいんですよね。本当にオフにしようとしたら設定の中で Bluetooth、Wi-Fi をそれぞれオフにする必要があるらしいんですけどもね。で、コントロールセンターでオフにしてる、まあ一時的にオフにすることができるんですけども、これって投げとくと勝手にね元へ戻るらしいんですよ。で、その自動解除される条件っていうのが午前5時に自動的に、オフが解除されると。それからデバイスを再起動した場合も、元へ戻ると。そして新しい場所に移動する、今捕まえている Wi-Fi はオフにできるけど、例えば場所を移動して違う Wi-Fi を捕まえた場合、その時にはそのオフにした部分が勝手にオンに戻ってしまうらしいんですよね。そういう仕様になってますっていう、まあメッセージが表示されるようになりますよと。元記事の方はこれ、英語での表記になってますけどもね。今私がやっちゃまずいんだな。日本語環境だと日本語でちゃんと表示が出るみたいです。だから例えばコントロールセンターで Bluetooth をオフにしても Apple Watch とかああいうのは切れないんですよね、繋がったまんま状態ってことみたいですけどね。まあ、年内には 11.2 がリリースされるのではないかということみたいですね。今日の時点で、開発版が 11.2 ベータ3になってますんでね。また今日もパブリックベータと開発者向けのベータ同じく3番が出てきましたよね。ってことはぼちぼち公開が近いのかっていう気がしなくもないですけどね。 富谷さん、 Mac や iPad も細分化されすぎ。確かにね。アメリカンさん、こんばんはです。ケイタ君、飛行機が僕を待ってた、呼び出された。たまにありますよね。あの地上勤務の方が何々さん何々さんって大声で叫ばれて、こっぱずかしい思いをすることが私も一度だけありますけど、まさにそれをケイタ君やられてしまったのね。クラムさんも手戻してほしい。え、元に戻してほしい。何を元に戻してほしいんだ。はい、それでは次のニュースも iPod ラブさんの方にあった記事です。 iOS11.2 より 7.5W ワイヤレス充電に対応、充電スピードが 6% アップ。たった 6% しか上がらないんだ。iOS11.2 やアップデートにより iPhone X や iPhone 8、8 Plus の3モデルで 7.5W のワイヤレス充電がサポートされますと。iOS11.1 から 5W ワイヤレス充電のみサポートされていましたが、 7.5W で充電した場合、それよりも充電スピードが少しだけ速くなりますということですね。これ 7.5W の、パッドを使うことで、5WUSB 電源アダプターよりも早く充電できるということになるそうですね。本当かな。マックルーマーズさんが実際に iPhone X で充電時間をテストしたところ、以下のような結果が出ましたということで、 5W で30分充電するとバッテリー残量が46から 60% になりましたと。で、 7.5W で30分充電すると、バッテリー残量 46% が 66% になったと。充電スピードが 6% アップということだそうですね。ちなみにこのテストで使用したワイヤレス充電器は 7.5W 充電に対応しているベルキンのワイヤレス充電パッドを使用しましたということですね。私後ろにバンカーリングをつけてるんでね、多分あれバンカーリングつけたまんまだと地充電できないと思うんですよね。だから私は未だにライトニングケーブルで充電をしてますけど。まあまだチーのパッドは買わないだろうな。来年になったらアップルさんが出すじゃないですか、純正品を。それこそ iPhone と AirPods と Apple Watch まとめて3個同時に充電ができますよっていうパッド出す、値段が2万円ぐらいかなって話ですけど、それが出たら考えようかなと。あ、でも AirPods を充電させようと思ったら多分対応のケースに変えなきゃいけないんですよね。そこも出費になるのか。チーはどうかな、使わないかもしんないな。あ、ケイタ君無事乗ったのね。あ、ラウンジでツイキャス聞いてたら探されてた。頑張れ頑張れっていうか、もう飛行機に乗ってるでしょうね。なのでミヤさん、チーはね今のとこすぐ買う予定はないです。まあ、うちにそのチー対応のパッド自体がないんでね、試せてもないですけどもね。イクラムさん、コントロールセンターの仕様を iOS 10仕様に戻してほしい。ああ、それね。コントロールセンターのデザインは今ので良いけど。確かに iOS 10の方がシンプルでしたよね。11に上がってからちょっとごちゃごちゃしすぎてるような感じがしますけどね。 ハムトンクスさん、アンドロイドの時地使ったけど充電できているか不安で結局ケーブル充電に戻したあ、でも充電中はなんか電池マークかどっかに表示が変わるんじゃないですかね。あ、でもスリープしてしまうから結局パッと見わかんないのか、確かに地だと本当に充電されてるのってちょっとビクビクもんですよね。あれ、まあパッドにもよるかもしれませんけども、ちょっとでもずれると充電切れてるっていう話もありますからね、ものによっては。これアップルウォッチみたいにマグネットでしつくわけじゃないですよね。ただ置いてあるだけ。マグネットで一応固定されるんですかね。そのハムトンクスさんが使ってたアンドロイドの携帯、あ、スマートフォン、なんかで固定しとかないと怖いですよね。ちょっとの振動でずれるって可能性も出てきますからね、置いてあるだけだと。私はチーを使ったことないんでね、その辺がよくわかんないですけど、唯一アップルウォッチの充電はあれマグネットでペタってしついてくれますからね、あれだと安心だなってのはありますけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。ナイキアップルウォッチナイキプラスシリーズ3のミッドナイトフォグカラーのモデルを発売へという記事が上がってました。本日アメリカナイキがアップルウォッチナイキプラスシリーズ3用の新しいバンドミッドナイトフォグを現地時間の11月14日に発売することを発表しました。これはナイキのスニーカーの、モデルの発売に合わせて出すということですね。アップルウォッチナイキプラスのスペースグレーアルミニウムケースモデルにディープグレーのカラーの特徴のスポーツループバンドが付属したモデルとなっていますと。ただし現時点で日本での発売については発表はないということですが、まあ日本でもおそらく近い将来発売されるものと見られますということはそうですね。これは、スポーツループバンド、スポーツループバンド、見た目はミラネーゼループみたいな感じのデザインの黒っぽい感じ、グレーな色がついてる感じかな。スポーツループバンドってあのマジックテープでピッて留めるやつでしたっけ。写真はあるんですけどもね、これ拡大してみるぐらいしか方法がないですね。まあ多分お値段は通常版と同じ値段ではないかなと思いますけどもね。ハムトンクスさん、そうなんです、初めはできているように見えるけど充電されてない時がありました。固定はされないタイプです。やっぱりひっつきはしないわけですね、磁石とかで。お散歩さん、ベルクロみたいって言われているやつですね。あ、このナイキバンドですか。ベルクロってなんだっけ、なんか聞いたことあるぞ、ベルクロ。あのマジックテープのこと、マジックテープあれ商標だっけ。そうですよね、一般的にベルクロっていうのかな。ビニールはね、あ、まあ、ビニールでもいいのか。今のスポーツバンド、今のスポーツバンド気に入ってるというか、これしか使ったことないからな あ、マジックテープだねマジックテープ剥がしたりつけたりを繰り返したらやっぱり劣化してきますよね。 値的にはどうなんだろうな。ベルクロも商標かも。あ、そうか、
なるほどね。
でも標準のスポーツバンド、この穴にポチってつけてするタイプが好きだな。純正バンド高いですよね。あのスキちゃんにあげたアップルウォッチの初代、あれ買った時にね、あのミラネゼループもどきをアマゾンで買ったんですよ。いくらだったかな、2000円ぐらいだったかな。純正買うと確か万でしたよね、ミラネゼループって。でアップルで買って、あの普通につけてる分には良かったんですよ。ただ仕事につけていって、仕事中に私軍手をするんですよね、荷物運んだりするときに。そうすると軍手の糸がね、ミラネゼループもどきのヘリの方にこうひっつくんですよ。あれ純正だと大丈夫なのかな、どうなのかな、よくわかんないけど、もどきミラネゼループなんで、その作りが雑な関係で糸が引っかかるのかどうかよくわかんないですけどね。買ったはいいけどほとんど使わずで、本体と一緒にスキちゃんにあげるというパターンになってますけどね。お散歩さん、あれは粘着剤とかじゃなくて微細なループと鍵爪によるものだから、よっぽどないとダメにならないと思います。あのマジックテープだから。そうですよね。ミヤさん、スマートウォッチ系は触手が伸びない、せめてバッテリーが1週間持てば。1週間持たないね。まあアプローチも最近なんとなくやっと24時間は持つのかなって気はするんですけど、まあ結局夜寝てる時に外して充電してますけどね。フィットビットのね、初代を昔使ってたことがあるんだけど、あ、フィットビットか。あれでも3日か4日ぐらいでバッテリーがなくなりましたからね。おお。まあ今のフィットビットとかだと、もうちょっとバッテリーは伸びてるのかなって気がしますけどね。ジミーちゃん、アップルウォッチバンドのサードパーティー製はどうでしょうか。うん、だから私はそのサードパーティー製というか、ミラネーゼループもどきを1本買ったことがありますけどね、他のタイプは買ったことないですからね。どうなんでしょうね。革製はね、夏場とか汗かいたらすぐダメになりそうだから、もともと最初から選ばないですけどね。それでは次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。まさか次期ホームポッドにフェイス ID が搭載されるかもという記事が上がってました。これタイトル次期ホームポッドって書いてありますから、来年年末発売される次のモデルの話のようですけどね、これ。ホームポッドにの次期バージョンにフェイス ID がつくかもということらしいですね。ってことはカメラがつくってことですよね。ただこの手のスピーカーって声で操作するもんですよね、基本的に。スマートスピーカーってどこのメーカーさんも、これに顔認証をつけるメリットがどこにあるのかなっていう気はするんですけどもね。フェイス ID 使うってことはスマートスピーカーの近くに寄らなきゃダメってことになりますよね。それは本末転倒じゃないの気がするんですが、それともある程度離れててもユーザーの顔を認証してくれるんだろうか。
かこの記事ガセネタっぽい気が私はしなくもないな。
お散歩さん、普通の時計のベルトもそこそこするので、あまり安いのはそれなりの商品じゃないかな。
うん、まあね、安い、安かろう悪かろうはしょうがないんでしょうけどね。
イクラムさん、ベルキンのアップルウォッチ、イタリアンレザーバンド結構いいですよ。
ああ、私その革がダメなんですよね。まあまあ、ベルキンとかしてるとこだと結構作りのしっかりしたものを出してんじゃないかなと思いますけどね。どこで作ってるのか、どこで作ってるっていうか、どこ製かよくわからんようなベルトっていうのはちょっとそれなりなのかもしれませんね。あ、そうか、ホームポッドは今年年内に出るんですね。12月にアメリカ、イギリス、オーストラリア、まあ日本国内はまだまだ先なんでしょうね。はい、それでは次のニュースというか最後のニュースです。こちら Cネットジャパンにあった記事です。居眠り防止を防ぐ帽子、シャレじゃないですよ。居眠り運転を防ぐ帽子、防止する帽子じゃなかった、運転を防ぐ帽子ですね。フォードが開発、うとうとしたら振動などで警告という記事が上がってました。フォードのブラジル法人の大型トラック部門が開発したセーフキャップという名前のものですけども、見た目は普通のキャップと変わらないんですが、居眠り運転を防止するセンサーとハードウェアを搭載していますと。フォードは居眠りの兆候を示す行動を特定し、それらの兆候を加速度計とジャイロスコープを使って検知するよう防止をプログラミングしましたということですね。運転手がうとうとすると、帽子は3種類の異なる信号を送ります。振動、音、光のいずれかを発して運転手に車を脇に寄せ、降車して休憩を取るように促すということだそうですね。こうして作品がすでに作られてて、実際の運転手らを被験者として8ヶ月間テストを行ったということらしいですよ。どっかのテレビの特集かなんかで頭にバンド巻いて、そこにセンサーがついてて、こう頭が傾くとブザーが鳴るとかっていうのは見たことありますけどもね。あれはブサイクでさすがに実用的じゃないかと、ないなと思いますけども。まあ、キャップの格好してれば、でも車の中でキャップ被るかな。そこがまず問題ですけどもね。ただこれフォード試作品作って、まあいろいろテストをやってるんですけども、これを商品化する計画は今のところないらしいですね。まあこれテスト終了後は、特許の取得と、許可の手続きに進むということだそうですね。まあ発売よりも先に特許取ってしまえってことらしいですね。まあ居眠り運転防止にはいいのかもしれませんね、こういうのがあると。はい、ということで本日のニュースは以上です。ジミーちゃん、アップルウォッチバンドのサードパーティー製はどうでしょうか。お散歩さん、普通の時計のベルトもそこそこするので、あ、これ読んだな。いくらのさん、普段帽子かぶって運転してます、日差しが眩しいので。 はあ、
サンバイザー使わないんですかね。
私はあの
純正のサンバイザーは使わないけど、純正のサンバイザーにあのスモークのプラスチック板がついたやつはつけてますけどね。なんか2枚組になってますよ、スモークのプレートと黄色いプレート、まあ跳ね上げ式でセットできますけど、あの昔僕は運転免許取ったぐらいだったかな、あのフロントガラスの上のとこにスモークのプラ板はめ込むのが流行ったじゃないですか。流行ったじゃないですかって、それをした人がいるかどうかよくわかんないけど、あの純正でもフロントガラスの上の部分がこうスモークが入ったようなのはありますけど、純正で色がついてる分は問題ないですけど、後からあのプラ板入れてやるとあれって確か道交法に引っかかるんですよね。一時流行ったけども、なんか道交法に引っかかるという話を聞いて外しちゃった記憶ありますけどもね。あれ確か車屋さんでサイズ合わせて作ってもらって結構ないい値段したような気がするんですけどね。あ、まあ今の車はもともと色がついてますからね、ガラスに。ここは帽子かぶって運転はしないな。まあそのプラ板のサンシェードを下ろすか。あ、でもこれつけてからサングラスもかけないな。昔サングラスかけて運転してたりもしましたけどね。ジミちゃん運転中真夏と真冬は帽子かぶってるよ。それは屋根がないからじゃん。屋根がないからじゃん。今の車は、まあ、フロントガラスと前の席の左右はそんなに色つけてないけど、後ろの席って結構濃いめの色がついてますよね。昔運転免許取った頃はなんかカーテンつけたりフィルム貼ったりなんかいろいろしたけども、最近は全然そんなとこに手かけようって気がなにならないな。皆さん車いじってます？今僕車移動手段としてしか使ってないからな。年なんかな。まあ都会の方にいると車自体を持ってない可能性もあるんだろうけどね。うちの娘も来年から大阪の専門学校行きますけど、車の免許取るって聞いたらいらないって言ってましたからね。まあ都会行ったら車使わないし、買っても置く場所がないしってことなんでしょうね。まあ、公共の交通機関で十分移動できるし、田舎はその点車がないと生活自体が成り立たないですからね。昔は結構手かけたな。サスいじったりタイヤのサイズ変えてみたり。大学行きながら社交にも行ってました。まあ専門学校2年終わった後は就職先によっては車が必要になるかもしれないですよね、うちの娘も。今車の免許っていくらぐらい取るんだろう。35、6万って話聞いたことがあるけどな。都
当然都会よりも田舎の方が安いんじゃないかなと思いますけどね。娘ちゃん今だったらパパが教習所代出してもらえるのに
いや今出せって言われても
ケイちゃんノーマル？
本当か？
あそれは滋賀で35万、な
全国的にあんまし変わんないのかな。うちの近くに自動車学校があるんですけどね、結構あの関西圏の方から来るみたいですよ、あの合宿免許ってやつ。
あの空き家を買い取ってそこでなんか住まわせて免許取らせてるみたいですけどね。まあ都内はね5分も待ったら次の電車でもバスでも来るでしょう、うん、のらちゃん3ヶ月ぐらい乗ってない、運転の勘が鈍ってくるんじゃない。ああ、取ったけど結局乗らずってことか、
ペーパードライバー
まあそうなってくるでしょうね、都会の方だと。それこそあの写真付きの身分証明書は昔は運転免許しかなかったけど、今あれがあるじゃないですか、マイナンバーカード、あれの写真付き作れば運転免許と同じ効力持つじゃないですか、証明書としては。あれで十分かなって、まあ証明書として使うんであればね。ミヤさん逆に車だと身動きがですよね、都会の方はすぐ渋滞が始まるからな。え、ちみちゃん一発で撮ったの？それ練習はどこでしたの？まあ、それが一番安上がりですよね。いくらのさん、群馬は車がないと暮らせない。車保有台数日本一。ああ、まあまあそうでしょうね。
こっちの方もだって一人一台を持ってますからね。で、農家でもしてたらそれにトラックに軽トラに。なんか家一軒分の車庫が立ってるようなとこありますけどね、農家の子だと。
散歩さん、時間オーバー保証がないプランだと30強というコースもあった。小白さん、嫁は免許とか持っていないのでマイナンバーが証明書。
うん、マイナンバーで行けますからね今は。
田舎だと車通勤できないと就職難しい。確かにそれはあるな。奈良ちゃん、バイクにまた乗り換えようかな。
天気がいいとね、バイクもいいんでしょうけどね。
小白さん、国際無免許で行動講習。国際無免許ダメじゃん。散歩さん、愛知でも建て売りにガレージ2台分は珍しくない。ああ、まあまあそうでしょうね、2台は止められないとね。今の若い子は車乗らないね。そうそうそう、乗らないですよね。だから車も売れないんだろうけどね。小白さん、スーパーカブが欲しいです。山村さんかい。 なんか新型車出ましたよね。あ、出ましたっていうか出るのかな。
私あの電動スクーターがちょっと気になってんですけどね。あの近場なら十分電動スクーターでもいいかな。会社の通勤も多分電動スクーターありゃ往復は余裕で行けるでしょうけど、その雪が降った時は困るんでね、二輪車は。
さくらちゃん、新設教習所が許可を取るまでの期間限定でやってた特別プログラムなので、練習は教内コース、教習所内コースですかな。でも試験は県の免許センターなのでぶっつけ本番でした。あ、教習所内ね。
確かに試験場にコースあるもんね。ただ試験場のコース車が走ってるのあんまり見たことないですよね。あれ、まあ2種の時はあるのかな、試験場で。
小白さん、電動スクーターより株の方が効率がいい気がするのは気のせい？
どうなんでしょうね。あの電動スクーター、あ、出川哲朗の番組であの電動スクーターで旅する番組があるじゃないですか。あれ見てると電動スクーターでもいいかなって気がするんですけどね。でもあれ充電忘れたら走んなくなるよな。音もなく現れる怖いスクーター。それ日産リーフも一緒じゃないですか。あれも怖いですよ、音なしで近寄ってくるから。三輪スクーターに興味ありのあちゃん。ああ、三輪スクーターね。地方は車がないと暮らせない。うん、昔はカブが主でした、懐かしい。ああ、僕のおばあちゃんもねカブ乗ってましたね。70、75、67ぐらいまで乗ってたかな。ミヤさん距離が。うん、プリウスも擬人音を消し、プリウスも擬人音を消して電動に切り替えると静かですよ。あ、音出してるんだプリウス。マハの3人もいいですよね。でも125だと高速乗れないんだっけ、だっけ、どうだっけ。125は乗れたんだっけ。あのうちの会社の中のリフトが今半分ぐらいかな、ガソリンからバッテリーリフトに変わってるんですよね。で、バッテリーリフトもそれこそ音なしで工場の中走るんでね、あの音楽流しながら、音楽というかチャイムというか流しながら走ってますけどね。自動車専用道はダメですね。やっぱ125以下はダメって書いてあるね、確か。わざわざ音を出してます。スイッチで一時的に切れます。短距離の30キロくらいまでの距離は出ます。でも逆にそれってスイッチで切れるようにする意味があるのかな。プリウスもう出すなら出しっぱなしの方がなんかいいような気がするけどね。ジミちゃん、ビッグバイクのトライク乗ってみたい。三輪自動車免許で乗れるし、今のところヘルメットいらないから
開放感たっぷり。あ、二輪では乗れないってこと？このビッグバイクは、トライクは。普通免許がいいのか。あ、深夜に車庫入れするときなどの配慮。でもプリウスもともとエンジンかかっててもそんな音しないでしょう。昔 RX7 乗ってた時は多分近所やかましかったんだろうなって思いますけどね。あ、確かにノーヘル開放感たっぷりだけど事故った時は怖いですよね。あれどこのポッドキャストだったっけ、忘れちゃったな。あのホンダのゴールドウィングがカープレイに対応したとかって言ってますよね。バイクにそこまでいるんかって気がするけど。ジミーちゃん、プリウスのシフト配慮は理解できない。ケイちゃん、音はうるさいこと多かったよね。あ、昔はうるさいこと、うるさい車多かったよね。今でもやかましい車あるじゃん。明らかにマフラーいじってるなってやつが。のぶすみさん、自転車もヘルメット。そうですよね、ヘルメットかぶった方が安全ですよね。あれ不思議なのが、小学校中学校はヘルメット買わせるのに、高校になったらヘルメット買わせないんですよね、こっちの方は。まあ、僕らの時代からですけど、今も多分そうだと思うけど、ヘルメットかぶってないと、あ、高校生だっていうのが分かるんですけどもね。かぶった方が身は守れますよね。お散歩さん、 RX7 のノーマルならさほどうるさくない？うちの弟が乗ってたけど、ノーマルならうるさくないのかな。マフラー変えてたからな。マフラーに穴が開くと車で沈騒だ。まあ長いからね、音漏れますからね。え、中学校ヘルメットプレゼント？それはなかったな。島根は、島根というか出雲は買わされましたよ。それはある意味正解だと思うな、ヘルメットプレゼント。まあ、あのヘルメットももうちょっと格好のいいヘルメットだといいんですけどね。お散歩さん、私が行っていた高校はノーヘルで良かったけど、隣の高校は死亡事故があったこともあってヘルメット着用だった。あ、まあ、そういう事故とかがあるとかぶらせるんですよね。そうそう、工事現場のようなヘルメット。白いやつね。自転車にフルフェイスは、フルフェイスはあれバイク風受けるからフルフェイスの意味があるからな。自転車でフルフェイスはいらないと思うな。あのスポーツ自転車用のちょっとこじゃれたヘルメットがあるじゃないですか。ああいうのにすればいいなと思うんですけどね。小白さん、昔はカローラとかソレックスとかつけてバウバウ言わせてたけど若派手になったり。昔は車いじってましたね。せっかく松田に入ったんだからって一度はロータリーに乗ろうって RX7 買ったことありますけどね。 本の怪我防止通学自転車にあるヘルメットも格好つかないと思うけど、まあ確かにね、自転車がそうですよね、通学自転車に確かにそうだな若い頃旅行に行くと地方で白いヘルメットかぶった中学生をよく見た。あ、まさにそれですよ。
小学校中学校で買わされるヘルメットは、
小学校は僕らの頃はなかったけど今はかぶらせるみたいですよね、うちの辺は。散歩さん、大おじさんが岐阜松田販売の社長だったこともあって子供の頃は父の車はカペラやルーチなど松田車だった。
うわ、僕一番最初に買った車カペラですよ。カペラディーゼル、
その後ルーチェで買ってその後コスモに乗ったんだな。あ、待てよ、その時のコスモがロータリーコスモだったな。あの子結局ロータリーエンジン2台乗ったんだな昔は黄色い帽子、あー、それ小学生じゃないです。
あー、ロータリーばっかり
12A から乗ってるってことだな、 12A13B と何コスモ乗ってたんだ、すごい。
ああ、あのコスモ一回だけコスモ買いましたね、それこそロータリークーペ。
乗り心地はなかなか良かったですよ。出したもんな、乗ってみたいっていう車がないもんな。友人がファミリアで鈴鹿まで2人で代わり番号に運転して初体見に行ったな、明日見たなるほどね。はい、月ちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
今車談義になってますけどね
見たいですね、
うん、
こんばんは、皆さんこんばんは ちょっと風が入ったみたいで。
風が入った
頭が痛くって、
あら、
いけません。
それは東京までには直さないと。
へい。
へい。
そう、帰りに栄養ドリンクを買おうと思ってたのに忘れとった。
ああ。終わってから買いに行く？
いやいや、もう出たくないですね。
ちょっと厚めのシャワー浴びて。布団に入って寝る。風邪薬ない？
布団引いてね。いや、風邪薬はないですね。
ないか。
で、なんせこのこたつがね、
うん、布団が敷けない。
布団引かずに寝ちゃったんですよ。あれがいけんなと思って。
あ、
うん、分かっちゃおるんだけどね。
あの座椅子の横へは敷かれん？
本当に狭い部屋なんで普通ならね、こたつ置いとる部屋とまた別に寝室とかあるもんなんだろうけど、
ね、せっかくこたつがあるから足だけ突っ込んで寝るっていうのはありだろうけどない
やどうやって布団引いたらいいか分からないような状態なんでめっちゃ困ってるんですけど、ご飯はしっかり食べてると思う
栄養はしっかりとっとる、
栄養は偏ってると思うけど、
なんかテストの回
いやなんか、うん、オフのことも気になるし、
うん、
計画立てんといけんとかもなんかすごいこんな1週間前になってなんかわやわやあたふたしてますけどね
もう1週間だからね、24日の天気予報が晴れない変わったで
そうなの、
コロコロコロコロ変わるよ、
そんなわけが分かりませんね嫌です
写真撮って
嫌です、
こたつで寝ると風邪ひくからな、
こたつの上のものをちゃんと避けてこたつを立てかけたら布団が引けるの、
うん、それがなかなか大変だよな、
うん、そうですね、ちょっと今夜挑戦してみよう、
うん、
こたつをこのまま置いたままで布団を引けるかどうか、多分ギリギリかな、ギリギリ引けるかもしれんけど、
まあ、ギリでも引ければそこへ寝れるやん、
そうだね、
うん、あユンケルの高いやつと風邪薬で一気に汗かいて治すというね
ブーストってどういう意味、
うん、パワーをチャージするってことだ、ね、
そうこたつを立てかけたらねいいんでしょうけど、こたつの上にいっぱい物を置いとるんですよ。
でもサイズ的には今までのテーブルとそんなに変わんないんじゃないの？
いや全然違う。
違う？
あの奥行きが、
あこたつ布団が新しいから厚みがあるのか。
いやいやいや、こたつ布団は小スペースだけ薄いんだけど、
うん、
こたつのテーブル自体奥行きが向こうテレビまでの距離が長いけ、
うん、
ソファーがあのリクライニングがすごいあの後ろの三段ボックスに当たってリクライニングの調整がすっごいしにくくなっちゃった。
あそんなことになるんだ、
うん、全然違うよ。
そうか、
うん、だけどマックをテレビの方側の隅に寄せとったら手が届かんのよ今だけどすごい距離がやっぱりあるよ。
あるんだ、
うん、いやこんなにこたつ大きかったんだと思ってねちょっとびっくりしていますけど
まあ何年ぶりに出したんだもんな
3年ぶりですけどね、あんこさんがうち、ん、に来た時は出しとったけど、あの子が布団をかじってボロボロにしよったけん
中入っておしっこしたり、
そうそうそうそうそう大変だったんで、
人類を堕落させる、
うん、でもおっしゃる通り悪魔の相手待ってあのすごい暖房をつけんでもあったかくなったっけいいんだけどね、
うん
うん、こたつの上に布団を敷け落ちるじゃん、
うん、じゃなくあでもそれテーブル取らなきゃいけないんだよな、
こたつ壊れるよ、
あ布団敷けっていうのはあの掛け布団だよ、
こたつの上に布団を敷いたらいいのにって、
この布団を敷くっていうのは掛け布団を掛けるっていう意味だと思うけどな、
じゃあジミーちゃんは違うと思うよ、こたつの上に布団敷けって言ってるの本当に
あそういうことなの、
絶対この人はそうだと思うこの人はそういう人だと思う
なるほど
こたつは出したがいいよ、今週だって木曜日寒くなるって言ってたよ、
僕の部屋はまだこたつ出してないからな、
好きちゃんが正解って書いてある、ほら
やっぱりそうなのか。
なんかこの上に布団敷いたらさ、頭と足のとこ下が空洞になるけん、お腹に力が入って腹筋がつくよ、
ストレッチができるじゃん。
寝られんわそんな、つるわ体が
うつ伏せになるとか。
え、もう意味わからんこと言わんでくれる。まあなんかほんと急に、日中は結構あったかいんだけどね、あったかいって言うのも、ね、私汗かいてんで、うん、朝晩がね、まあ言っても11月だもんね、11月半分来たもんね、
うん、
もう来月12月だよ、恐ろしい。
そうだね、クリスマスは来るね、
うんうん、そういう年賀状のことも考えにいけん年頃だね。
年頃なの、うん、
そうですね、うん、分かってます、こたつで寝たら喉カラカラになるんでね、余計いけんのも分かっているんです。
うん、加湿器で
部屋を、あ、そうだ、加湿器を出そう、うん、加湿器出せばいいんだそうだそうだ、
カラカラ対策に関してはね、
うん、そうですね
お疲れで読んでなかった
あ、
ちょっとコメント読んどかないと、コメント、コメント、コメント、どこまで遡ればいいかいな、遡るの？違う違う、これ遡りすぎだわ、
え、なんですぐ
あったあったあったあった、14日になって1591回が上がってからおバカさんが配信どうもお疲れ様です、月の友いただきますということでいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ジミちゃん、何気にもうすぐ1600回ということで1500回聞いてくれてます、ありがとうございます。そうなんですよね
本当だね、
でそれにおバカさんがカウントダウン忘れてたってありがとうございます。
あ、みっちゃんが頑張ってるんでね
コサクさん、天けて寝るなら干からびるんよ、毛布でも巻いて潜ってれば大丈夫。天けて寝る、
天けてつけて寝るからじゃない、
あ、つけて寝るから、あ、こたつをつけて寝るから
天けて
なんて天じゃん、これ
天けて、天けて、ガンちゃんおる、ガンちゃん天けてって天けて、
え、何プレゼントって誰がプレゼントなんて言った、ああ1600回
天けて、
天けてつけてあげる
天けてこれはあの、
ガンちゃんいなかった
あのツイキャスに来てる人は分かるけど、ポッドキャストとして聞かれる人には意味が分からんかもしれんけど、説明をさせていただきますと、琥珀さんがね、あの100点満点の点、点数の点に点けて寝るからって書いてるのみんさんがそのまま読みよったんです、つけてだよね、普通これこたつをつけて寝るからっていう意味だと思うんだけど、点けて、新プラウミ用語が出てきました、点けて、あ、じゃあケイちゃんね、ノー点けて、ノー点けて、ケイちゃんね、ノー点けて、点けてだってよ。でもこれちょっとあのリスンの リステンに続くあれですね。久々のびっくり用語ですわ。天けて。みんな笑っとる？天けて笑った？
流行語大賞のノミネートじゃないけんわそれ。
天けてテケテケ。天けて。天けて。おお天けて。
今年の31番目のノミネート。天けて。
みんな寝るときは電気を天けて。
天け
て。テレビを天けて。
いや寝るときはつけちゃダメでしょ、消さなきゃ。
だから天けて。テレビを点けてたらダメよって、点けてて点けてガンちゃんに報告しといてください。空海点けて、空海点けてニュース。
点けてニュース。だって点って読むじゃん。
まあ点って読むけど普通は点けてとは言いません。点けて点けて。
それひねくれた人が
これ笑った？みんな。みんなの反応が分からなくて、みんな笑った？これ。天気て。いや、笑うっていうか、もうなんか苦笑いするんじゃない？みんな。みっつぁん、小学校行こうや、もう一回、みたいな。天気て。もう多分、本当にこいつアホやわ、と思ってるかもしれない。天気て。みんな正直なこと言っていいよ。みんな正直、みっつぁんアホやなって。
ちゃんとルビー打とうね、ルビ
ー。天気て。何言うとるんかと思った。天気って。
いいさ、みんな笑えばいいさ。
自分が一番笑ってんじゃない。いやー、遠慮のないツッコミっていうか、私もなんか正直に言っとるだけですよ。おいおいって。天気って。うん、ひらがなの方がいいかもね。
ただひらがなで長文打たれると読みにくいんだよな。
文句じゃん、天けてって言うんでしょ。天けて寝るから。あの漢字知らんでもさ、前後のあれでつながらんか。
前後って前なかったじゃん。
だってこたつの話しとったでしょ。
なんだかな。あ、僕の知識をさらけ出しちゃった。
知識ないでしょ。
知識。
知識というのはあの知ってる常識じゃないの。
そうなの。
あなたのは。非常識だよね。非常識用語っていうか、常ではない、常ではないでしょ。そんな
んて。でも点滴でみんな意味分かったからいいじゃん。
分からんよね普通。私が恥ずかしいわ。私のあれが、私のあれが調教がなっとらん。
調教。猛獣か。
猛獣じゃないの。
真珠だ。
天敵だってよ。それは病院でご愛が悪い時にやるもんでしょ。それは天敵だってって。天敵。もういつはええよ。天敵打ってもらえ、天敵を。
今のところ笑っていいとこなんだろうか。
ねえ、もう非常に疲れたわ。本当。
はい、ということで皆さん。今夜はテンテケで楽しんでください。
恥ずかしいだろ
ん。
恥ずかしいだろ。
うん、
これだけダメよね。どうしようもないな。
過去は振り向かない。
もう、ね、何も学習しないっていう方が正しいですよ。
はい。
ということで皆さん今日も長時間お付き合いありがとうございました。
本当にね、天敵だけど付き合ってくださってありがとうございます。本当にまあ私はあなたにしてもらってるから何も言いません。あれ言うとるけどね。
以上、空海天敵ニュース1592回11月14日でした。お届けしたのは
月ちゃんと
天敵天のみっつぁんでした。
なんかね、悩みがなさそうでいいよね。
それではまた天敵て三四
天敵て違う違うそのじゃない天敵てんたんた
天敵てんたんた天敵てん天敵天敵天敵
もうまあね、うん、みんな長いお付き合いだから、まあ、許してくれてるんでしょ。ほら天敵だんだんね、天敵でんと天敵
Only ID News.